みんな集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。毎週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。今日から3月、春本番ですが、3月と聞くだけで私はなんかこうウキウキしてしまうんです。皆さん今週はどんな1週間でしたか。何かいいことありましたか。今夜も素敵なゲストさんをお迎えしています。でちょっとだけですね、ゲストさんのご紹介をしておくと、2代目の社長さんなんですけれども、経営者、創業者であるお父様が突然亡くなられて、その時に事業承継に、直面された、ね、そんな時に何を考えて何を承継されて今経営されているのか、今日はそんなことを、今月と来月と2回に分けてですね、たっぷりとお聞きしていきたいなというふうに思っています。ジングルの後早速ご紹介をしていきたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバー。
改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組は私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目以降の社長さんや、これから社長になるよっていう後継者の方をお迎えして、普段聞くことのできない経営の話とか事業承継の話、そういうことをですね伺っていこうという番組です。で、冒頭にもですね、ご紹介しましたように、今日はですね、2代目の元気なね社長さんをお迎えしていますので、早速ご紹介をしていきたいというふうに思います。お会社名が株式会社ホット、代表取締役石田隆之さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでいただきました。
いやありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、
もうね、念願やっと叶ったよ。
何が念願なんですか。
もうだずっと僕来て来てって言ってたでしょ。
いやもう僕なんて出てきたあかんのちゃうかなってずっと思ってましたよ。
何おっしゃいますやら、もう今日もちょっと控え室でね、少し聞かせてもらってましたけど、はい、やっぱり石田さん来てもってよかったなって今も思ってます。
そうですか。
はい、
何話したらいいんでしょうか。
たっぷりこれから聞いていきましょう。根掘り葉掘り。
あの前に語られたエアガンの話ですか。
聞けるなら聞いてみたいと思うけど。
いや全然知らんねんけど。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、僕が直接言ってなかなかおいでいただけなくって、はい、いろんなルートを使ってやっと前月のね金城さんからのバトンを受けて、
はい、
今夜来ていただいてるわけなんですけれども、
はい、
金城さんから、
はい、
ちょっとメッセージを。
そうですか、
はい、
姉さんから。
姉さんからお預かりしてますので。
もう姉さんはね本当にもう
偉大やね。
もう偉大です
ね。
もう何ももう言われたら僕はもう何も反論できない。
お前やな。
もう素晴らしい大先輩ですね。
そうだね、
はい、
うん、じゃあその姉さんからメッセージをお預かりしてるので、はい、ご紹介していきたいと思います、はい。今度ゆっくり美味しいもん食べながら語り合いましょうぞ。またベルト見せてもらいに行きますね。
そうなんですよ、僕が持っていけてなくてね。
もう。あ、そうなんですか。
そうなんですよ、持っていきますって言ってたんですけど、
うんうん、
なかなか持っていけてないので、
うんうん、
もうあの今度ちょっと はい、ガサッと持っていこう
と思います。ガサッと持ってってあげてください、はいはい、どうも待ってるぞという。
そうですか、はい、いやもうこちらこそです。もう、
はい、
いろいろ語ってくださいっていう。
あ、そうやね、うん、でも聞きたいとこあるね。
いっぱいありますよ。あの人も奥深いですからね。
深いな、うん、確かにな。もう30分でもほんまに聞き取れへんかったとこいっぱいあるしね。
でしょ、
うんうん、
もう一回お呼びになられて
ぜひ。
もう3回ぐらいは必要ちゃいますか、
うん、いるいるいるいるいる、はい、ね、うん、
もうね、
そうですね、
はい、
で、じゃあ早速、
はい、
石田さんのことをね、
はい、
聞いていこうと思うんですけど、
はい、
まあ、まずまずは、
はい、
今ちょっと軽く、ベルトっていうねお話も出て、
はい、
うん、お仕事柄がんっていう感じも見えてきつつあるんだけど、はい、株式会社ホットっていう、
はい、
会社のことをですね、
はい、
まずちょっと教えてほしいなと思うんです。
はい、ですね、株式会社ホットは、
はい、
服飾雑貨を
服飾雑貨、ね、
はい、扱ってます、
うん、
はい、服飾雑貨っていろいろあるんですけど、
うんうん、
その中でも金物の、ね、服飾雑貨、
はい、うん、
当初立ち上げ当時は、
うん、
アクセサリーで、
うん、
メッキ物のボタンとか、
う
ん、そういったものを、ね、うん、製造してたんですが、
ええ、
今はもちろん金物のそういったアクセサリー類もやってるんですけど、
うん、
メインで取り扱いさせていただいているのが、うん、ベルトのバックルなんです、
ね、バックルね、これやね、
そうです、
これ
や
ね、
そうなんですよ。
私もしてますけど ね,
ね、
ホット製のねベルト、
そうですね、
まあ、ベルトね、
そうですね、まあまあ、うん、そこがね、
うん、
業界内でも、
うん
うん、ホットの特徴であり、
うんうんうんうん、
っていうところですね、
はい、でその会社を、
はい、
創業者が、
はい、
お父さんで、
はい、
うん、立ち上げられて、
はい、
何年頃に立ち上げられたんですか。
ね、父親が、はい、ちょうど何、30…じゃあ28の時かな、
28歳、
はい、28歳で父親が、
うん、
まあ、その当時はね別の名前だったんですけれども、
う
ん、当初は株式会社石田という会社を立ち上げて、石田という会社で、
うん、そう
ですね、で、もうまあまあいろいろあって、
うん、
でホットという名前に変更になってるんですけれども、
ま
あ、その当時から、今までで言うと、
うん、
何年だ、およそ48年、はい、
じゃあもうあと2年で半世紀、
そうですね、
50周年迎えるぞ、
そうですね、
わあすごいね、
ねえ
歴史やね、
ねえ50年ってね、
うーん、
なっちゃいましたって感じなんでしょうね、
すごいね、
まあ僕はそのでも17年、
うん、
はい、
うん、
大会社を引き継いで17年、
ね、
になります、はい、
すごいよね。でも17期社長やってるっていうだけでももうベテラン社長よね。
いやねえ、
もうあれでしょ、2代目とかっていう感覚ないでしょ。
いやそんなことないですよ。
そうですか、
うん、やっぱりまだまだまだまだね、先代の話が、
うん、
いろんな、まあ、お得先さんも、
ね、
協力していただいている取引先さんも含めて、うんうん、まあ、会社 の, その仕事内外でね、
うんうん、
やっぱりまだまだ話が出るところもあるので、
あ、そう、
はい、なのでまあまあね、
うん、
もう俺がだっていう感じではまだまだない、まあ、心の中ではもうそんなふうにはまだまだ思えてないかなと思いますけどね。
ああそうですか、
はい、
ということはでも未だにかつてこう大橋さんの名前がね、
うん、
出てくるっていうのは、まあ、ちょっと冒頭もね、はい、話したように、
はい、
まあ、突然お父様がね急逝されてっていうところから、はいはい、石田さんのこう代が始まっていってるわけなんですけど、
はい、
それで17年経ってまだお父さん出てくるっていうのはほんまにお父さん偉大っていうか、
うん、
強烈なインパクトを ね,、
う
ん、
そうです
ね、ある意味残してはった、
うん、
社長センターかなっていうね、
うん、
そんな風にも今ふっと思ったんですけど、
そうですね、
うんうん、どんなおやすさんやったんですか。
うん、いやもう本当に面倒見が良くてね、
あ、
うん、もうそれは、ね、先ほどもちょっとお話ししましたけども、
うん、
その会社の中とか、
うん、
仕事の関係だとかっていうのにも限らず、うん、自分の友達とか、
うん、
もちろん身内でもそうやったですし、
うん、
すごく面倒見よかったし、
うん、
で本当にええ人やってんっていうような、
うん
うん、ことを、
うん、
まあ、もううちの亡くなってもう、ね、17年経ちますけど、
うんうんうん、
それでもまだ 思い起こすかのように、
うん、
あの一緒やったわとかって言うはる人もいてはるしね。
あそう、
うん、やっぱりなんかあのね、なんかこう子供ながらにあの恥ずかしいなって思うところもある、まあ、思うけど、でもやっぱりすごい人やなというふうに思ってます、
うんうん、はい、僕がねこうぜひって言って、はい、あのお願いしたときに、はい、まあ、前回インタビューにもね会社行かしてもらったんですけど、
はい、
その時の第一声の質問でね、
はい、
お父さん亡くなられて事業承継にすぐ直面して、
はい、
躊躇なく、うん、事業承継決めたんって、はい、引き継ぐの決めたんって、はい、多分聞いたと思うんですけど、はい、その時のもう返事がめちゃくちゃ僕のインパクト残ってて、
はい、
本当に迷いなかったんですか？
そうですね、もうまあ、だから父親が亡くなってね、
うん、
で、まあ、あの会社をどうするかっていう話になったのが僕は26の時だったんですけど、
26歳ね、
はい、うん、だったんですけど、
うん、
で、まあね、その時、
うんうん、
その自分が、うん、まあ、会社を、まあ、引き継いでやりますっていうことが、うん、がなければ、うん、まあ、この会社はもうなくなる、
うんうん、
やろうなっていう、うん、まあ周りも、うん、もうあの身内でももう辞めたらみたいな話もあったし、まあ、引き継げへんってことは辞めるってことになるんやろなっていうふうに思ったんですけど、まあ、基本的にその会社がなくなるとか辞めるとか、うん、っていうことがもう考えられへんかったという、
医者さんの中でね、
はい、ありえへんっていう、
ありえへんね、はい、それを即答したもんね。
そうですね、
うん、でなんかこう私にね、はい、逆にこう諭すように、
はい、
そんなん考えられないじゃないですかってこれね
言ってたっけ、
言わはったんよ、
はい、
それが、はい、ズキって僕して、
はい、
なんていうかな、ちょっと想定してたわけでもないねんけど、
はい、
想定以上の、はい、なんか返事が返ってきたところがあってね。
あ、そうですか。
結構なインパクトが自分の中に残ってるんですよ。
あ、そうですか。
で、そっからそれってなんなんって、うん、どうなるとそう思えるのとかね、
うん、
大概は、うん、こういやちょっと躊躇しましたわとか、
はい、
言ってもやっぱり3年数ヶ月もサラリーマンしてはったわけでしょ、
はい、
ね、そしたらその世界観があると思うし、
はい、
もしかすると医者さんのことやからやりたいことでその仕事にやってたりとかするんだろうと思ったから、
はい、
なんなんその返事の仕方みたいなね、こう言葉割り悪いねんけど、
はいはい、
えっていう。
あ、そうですか、うん、なんでしょうね。でもやっぱり、うん、その自分がね、うん、やっぱり生まれてとか物心ついた時にはもうすでに会社があって、
うんうん、
まあ、石田という会社があって、
うんうんうん、
でも当時、うん、自分が住んでた家の下で、うん、まあ、ちょっと事務所をね、うん、別だけど別の事業部みたいな形で事務所を構えてたところもあったりとかで、うん、もうすごく、まあ、もちろん自分の身近にね、うん、その会社を感じるというか、
うんうん、
ことがあって、
うん、
でもうずっともちろんそのスタッフ、僕が子供の頃からその、うん、従業員として働いてくれてる人ももちろんいてて、
う
ん、今もいてるんですけど、
うん、
も
う
子供、
ね、
子供の頃からこうなんか一緒に遊びに連れて行ってもらったりとか遊んだりとかもしてたし、
うん、
でもそういうものっていうのでなんか会社が、うん、なんかある意味自分のなんていうかな、こう培ってるもんというか、うん、もう基本にあるものというかね、アイデンティティまでいくのはちょっと言い過ぎかもしれんけど、まあ、そういうと本質的なものであったので、
うん、
なんかそれがなくなるって、
うん、
なんかもう、まあ、自分がなくなるっていうのは言い過ぎかもしれんけど、うん、なんかもうそんな感覚なんで、うん、基本会社がなくなることがもう考えられへんかったってい
う、その選択肢がなかったっていうね、
なかったっていう感じですね。
そうね、そうもおっしゃったよね、う
ん、はい、なんで、まあ、もちろんそのね、経営者とか社長っていうのがどういうのとかの、うんうん、もう全く経の字も分かってない時だったから、
うんうんうんうん、
分かってない時ですし、
うん、
もうそういう勢いっていうのも絶対あったと思うんですよね、
うん、
もういろんなことを知ってて、
うん、
もう会社経営とかっていうのの、うん、いろんなその苦しいとことかも、
うんうん、
もし感じてたとかもしあったら、
うん、
いやもう俺もそんな無理やわとかって言ってたかもしれないんですけど、うんうん、まあ、そういうのも全然ね、
うん、
経験値もないから感じなかったのはあったので、
うん、
そういうのもあったと思います。
なるほどね、
はい、
こうお父さんから直接その経営者とはとかね、
はい、
なんかそういう大冗談に構えたことは別に教えてもらえへんかったって言ってたじゃないですか、
まあ、そうですね、全くなかったですね、
うんうん、
まあ、年齢のもあったと思うんでしょうけどね、
うんうん、
その ね、当時20代半ばだったので、そんなん会社の経営がどうだこうだなんて言うてもこいつ分かるかとか思われてたんかもしれないですけど、もうそれまで、父親が亡くなるまで、その経営者はとはとか、そういうのは一切、もう話したことすらなかったです
。あ、逆に、はい、こうお父さんの弱音とかね、
はい、
こうへこんでる姿とか、
はい、
あるいはその仕事とか経営に対する愚痴とか、
はい、
そんなんは聞いたことあります？
でもね、やっぱりその会社やっていく中でね、特にもうちの会社も紆余曲折というか、いい時も悪い時もいっぱいあったの で、 でそういうので家の中の空気がね、悪い時なんかもなんか悪いなっていうのをもうその言葉では聞かないけど感じることもあったし、多分それはまあ父親が出すそういうなんていうのかな、機嫌的な部分というか気持ち的なところでね、あったと思うんですけど、そういうのでこうあ大変なんやなとかいうのは、まあ、子供ながらに感じたりはしたことはあったけど、でもその愚痴をこぼして、まあ、酒は飲めん人やったんで、
まあ、
酒に溺れてとかなんかそんなんは全然ないです、なかったです。
じゃあそれでこうのたうち回ってとか、
誰かに八つ当たりしてと か、
たりしてとか、
なんかそんなんも別にそんななかったです。
じゃあこう子供心とかね、まあ、あの年、物心ついてからも、
はい、
そのなんかこう経営に対してのこう弱音とか、
はい、
あんまりそんなもんやっぱり 見た覚えがないって感じ。
そうですね、弱、なんとなく感じたは感じることはありました。なんかへこんでんやろなとか、
なんか言うてはったよね、2回ほどお父さんに頼まれて、
はい、
近所の取引先見に行ってくれって言われたとかってね、
かなり太くお付き合いさせてもらった相手さ、時崎さんが、もうあかんと、もうこ、ま、潰れるという時期に、やっぱりいろいろあったんでしょうね。言い方あれやけど逃げられるとか、そういう心配というかね、あったんでしょうね。でその全然そんな聞いてないですよ、そんなあんねんとか言われてないけど、はい、ちょっとお前暇してんやったらちょっとチャリで、ちょっとあの辺ぐるぐる回ってこいやみたいな回ってきてくれやみたいな、そんなん言われたりとか、何のこっちゃよう分からへんけどとりあえず行こうかみたいな言ってくるとか言って
それをなんかこう、わっしゃ分かったって行く石田さんってすごいよね。
なんでしょうね、
僕ないわそれ、ありえへんわ。
なんですか、
そんな言われて なんなんみたいな感じじゃないですか。
まあね、
なんでそんないかなあかんねん、
比較的やっぱでも仲良かったっていうのはあると思うんですよ、父親と。で、まあね、もうなんかこんなん言うとちょっと恥ずかしいところもあるけど、僕もまあ今思えば、あの頃もそうですけど、今もそうですけど、やっぱ素直に父親のこと好きやったし、でなんかだからこういろいろ頼まれることはあったんですけど、当時なんかね、ちょっと体悪くした時もしてたので、薬もらいに行くのに、市内に住んでるったんですけど、狭山の近代まで薬取りに行ってくれやとかね、いやまあええけどみたいな、いや分かったわみたいな、
お父さん
暇やろとか言われて、いやまあ暇やけどそんなことがあったりとか。
お父さんどんなとこ好きだったですか。
僕がですか、いやもうなんでしょうね、だからやっぱりその面倒見が良かったりとか、やっぱり人にまあ優しい、まあ僕にもね、やっぱり根本的には優しかったです。結構いろいろ言われましたけど、怒られることはあったけど、もう根本的にはやっぱ優しかったし、
優しかったね、
で周りの人にも優しかったし、面倒見が良かったし、だからそんなんがやっぱり好きなとこやったですね。
そうか、で片やでね、
はい、
こう事業を継いでいく中で、
はい、
こうやってるこの事業内容、はい、に対しての、はい、こうまあ、平たい言葉で言うと好き嫌いとか、
はい、
向き不向きとか、
はい、
いろんなことをこう後継者の中でね、
はい、
考えることがあると思うんですけど、
はい、
実際こう石田さん自身が、
はい、
ホットさんのお仕事ではなくて、こう幼少期からでね、こんな仕事とか、
はい、
こんなことを自分はやりたいとか、いうようなこう願望みたいなものは持ってたんですか。 商社にねお勤めやったって言ってはったと思うんですけど。
そうですね、そんなに深く考えたことがなかったっていうのが正直かな。なんかね、その学校の先生になりたいとかね、なんかこう言ってた時期もなきにしもあらずだったんですけど、でもそれが全然本気で考えたわけでもなかったし、で僕はこれがしたいんだとかっていうのは、なんかこう結構ね、もう前回出られた原口さんも同じ高校の同級生なんですけど、もうほんまにアホみたいなほんま
ストップ先輩先輩
あすいませんすいません先輩
いえいえいえいえ
先輩すいません
ここねなんかね計らずもね
はいでもそのもう
まあでも確かにね
めっちゃ悪いんですけど、まあ、アホみたいな高校生やったので、
ね
まあ、
自由奔放だね
何をせなあかんかとかしたいんだとか、そんなんもう全然考えてない、もうその日その日の遊びのことしか考えないというそんなね高校生とかやったから、ほんまにね、そこをあんま深く考えてなかったっていうね、まあ、あかん子ですよね、もうめちゃくちゃあかん子やと思います、ね、
いやとしたらこうあれなんかな、その事業承継するときにも、あんまりこう仕事内容がどうだからっていうのも、そこにはこう考えの中には入れる必要も自分の中でなかった感じ。
そうですね、まあ服飾雑貨を扱ってるとか、そういったものをやってるというのはもちろん知ってたし、でどんな仕事をやってるんやっていうことぐらい、ことは もちろん分かってたんですね、でもそれに対して、いやこの仕事嫌やわとか、こんなんで扱いたくないとか、やりたないわとかっていうのは全然なかったし、でもそれって多分そのもうだから言ってたように、まあ、自分が物心ついた時からそれをやってる家やったから、
そうか、
だからそれがもしかしたら違う仕事をやってたとしても、それ嫌やわって多分思ってなかったんちゃうかなと思いますけどね。
なるほどね、多分。僕はねそこがね、ちょっとハードルを感じた人だったんですよ。
ああそうなんですか、
はい、僕超もう 文系の人間だったんで、どっちかというと僕私の仕事は理系のね、電気通信やったから、電気のことが全く分からへんかった世界観の中にいてた人間なので、これ理解できへんわどうしようみたいな、職人さんと語るこう一致できへん部分があるわみたいな、もう任せなしゃあなかったんですけど、そこは若干僕はハンディキャップみたいな感じに思いながらやってたことがあったんで、なのでちょっと聞いてみたかったんですよ。
まあ、僕もね文系の文系出身というか、やったんですけど、服飾雑貨なんでどちらかというとそういうね、芸術じゃないけどデザインとか、なんかそういうのとか、あとものづくりのとことかね、そういうところがやっぱりうちの会社の特徴ではあるんでね、だから自分がそれをずっと勉強してきてたかっていうわけでもないし、かといってなんか抵抗があったかっていうと、なんかそんなに抵抗はなかったかなと思います。
あそう、なるほどな、そういう感じだよね。
そうですね、
それは逆にこうあれなのかな、あんまりこう26歳っていう、先ほどもちらっとおっしゃったけど、自分が社会経験をこう本当にねこうがっつり積んできたっていう、真っさらな状、逆に真っさらな状態でもあったところも、こう思い切ってこうパンといけたっていう、
あそれはもう間違いなくあると思います、だからそのねやっぱりこう、今思うと、その経営者に、経営者としての経験もなけりゃ、業界の経験値 もう全然ないのに、いきなり経営者ってありえんのみたいなところは、今はと思いますけど、でやっぱりね会社やっていくと、いい時もあれば悪い時もあったりとか、しんどい時もいっぱいあるんで、まあ、そういうのをやっぱりこう経験するっていうか、やっぱり経験値として持つと、やっぱりもう絶対あの時に持ってたら二の足踏んだりとか、いやーとか思ってたと思うんで、だからそういった意味では本当にもうほんまに、まあ、言うたかなバカやったですから全くそんなん分からんかったんで、経営のけの字も知らないし、なので 勢いでいけたところは絶対あったと思います、
うん、お父さんからこう直接こう帰ってこいとか、
はい、
卒業して社会人にならんとこっちへ帰ってきなさいとか、はい、そういうこともなかったんですか。
いや、ちょうどその学生から、働きに出ると、
うん
うん、社会人になるっていう時にね、
うんうんうん、
どないすんねやみたいなことはありました。
あ、やっぱ言われたんだ。
会社手伝うんか、手伝えへんのかみたいな、いう話はありました。
あ、そうなん
や
ね。
でももうめちゃくちゃあれやったから、調子乗ってたので、調子乗ったって言うとあれやけど、いやいやもう自分でなん仕事見つけてやるからみたいな、
うん、
もう肩肘めちゃめちゃ張ってたので、自分で見つけてやるって言って、抵抗してたわけで、も、いやいやもう何言うてんねんみたいな、そこでなこうぐちゃぐちゃ揉めたりとかっていうことはなく、あ、そうかみたいな、分かったっていう、お前、やれみたいな、自分のあれで言う、そうって言うんやったらやれみたいな感じではありましたね。
そうなんやね、
はい、今思うと、まあまあだから当初からなんかこう言ってたんですけど、他の人とかにはね、なんかもうこいつあれやねみたいな、その外にちょっと出して勉強させんねみたいなことを言ってたのは覚えてます。だから父親としては、なんかそれも経験やろうみたいな風には思ってたんちゃうかなとは思いますけどね。なるほどな。
じゃあそこをあまり変にこう歪めて、こういきなりギュッと戻すんじゃなくて、まあ一つ勉強させて、そこからまあタイミングが程よく合えば戻ってきてくれたらとか、戻したいなとか
ですね。まあまあもしね元気でね、亡くならずにバリバリ仕事してたとしたらね、多分おそらくどっかのタイミングでは、おそらくお前どないすんねみたいな、逆に言ったら強引にというか、いや俺はみたいな、いや何言うてんねみたいなことはあったと思います。
なるほどね、そっか、
おそらく。
なるほどね、わかりました、
はい、
じゃあちょっとですね、今月分はちょっとこの辺りにさせていただいて、
そうなんですね、
ここから先のですね、
はい、
ことについてはまた来月と、いうことにしていきたいと思いますので、一旦エンディングに向けて、ね、BGM 挟みたいと思います、
ハッピーボンバー。
はい、石田さん、今夜ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
前半なんか滞りなくというかね、無事終了って感じですけど、
はい、そんないいんですか本当に。
全然 OK ですよね。えほら丸出てる、ほら、
ありがとうございます、ね、もう皆さんね、お優しい方でね、
どう、まずちょっとこうね、緊張感から始まって30分だと思うんですけど、
はい、
振り返ってみて、まずはいかが今。
いやどうですか、いやまあちょっとほぐれた感はあります。
ちょっとほぐれた感はね、
はい、
ありそうな感じね、
すごく緊張しましたけども、
ね、はい、じゃあまたこう次ね、来月に向けて、
はい、
ここからまた収録もね、していきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、引
き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、今夜はですね、株式会社ホット代表取締役石田孝之さん、お招きしてここまでまずはお届けしてまいりました。すごいんですよね、なんかね、私感じることがやっぱスーッとストレートに、僕お父さん親父好きやったんでってね言える息子ってなかなか少ないんちゃうかなと思えるし、そう思わせるお父さんのね、あり方とか生き方って、なんかすごくこう、いいお父さんといい生き方しはったお父さんやろうなっていうふうに思うんですよね。なのでこう親族経営っていうことに対して、一つヒントとしてね、なんか今晩お伝えできることがあるとしたら、子育ての時からもしかすると事業承継って始まってるのかなとか、親子関係の延長線上に事業承継をね、会社やってはる人であればそこにあるのかなみたいなものをすごく感じたように、思います。なのでこう石田さん自身がお父さんが亡くなられて事業承継に直面して、すぐに会社がなくなることは自分にとってありえないと、ね、自分がなくなるぐらいの感じみたいなね、言葉になるのかななんていうふうに思いました。なんかここに一つのヒントがあるような感じで思っています。次月またですね、石田さんをお迎えして、ここからですね2代目として、どんな、ね、経営を彼が、 していったのかっていうところをですね、また根掘り葉掘り聞いていきたいなと思いますので、来月もまた、お楽しみいただきたいと思います。今夜はこのあたりで失礼したいと思います。私タクトはですね、また来月この時間この曜日でお目に預かりたいと思います。素敵な週末をお過ごしください。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それではこのあたりで失礼いたします。おやすみなさい。失礼いたします。石田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。